早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日の聖書の、説教の聖書の箇所、最初は旧約聖書です。伝道者の書12章の7節、今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書読者の方が読んだ後一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、12章の7節だけ読んでください。
塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。
はい、では一緒に読み出します。はい。塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰る。前に家が置かれておりますが、私たちの愛する住桃江姉妹が11月8日木曜日天に召されました。95年間の地上の生涯でした。桃江姉妹が初めてこの教会に来ましたのは今から10年前2008年7月13日教会のファミリーデーの時、便利屋の元祖と言われる右近勝義さんを招いてのファミリーデーでした。当時85歳という年齢にもかかわらず大変お元気で、歩くのが早く、とても顔色血色の良いお方でした。明けて2009年になって吉郎兄弟に連れられ、月に一度二度礼拝に来られるようになりました。2011年頃より認知症を発症し、大牟田の三崎病院に入院されましたが、2011年8月28日同じ日、和子姉妹と共にですね、和子姉妹は教会で、桃江姉妹は大勢の兄弟姉妹に囲まれて病院でバプテスマを受けました。皆さんもそこにですね、多くの方が立ち会ってくださいました。その後転院され、認知症も進行しましたが、私たちも病院に訪問し、耳元で御言葉を読み、また祈りました。ここ2、3年は口から食物を取ることができなくなり、点滴をしながらじっと休んでおられましたが、11月8日朝9時18分、最後の息を引き取りました。9日に前夜式、昨日10日に昇天式、その後火葬がなされました。今読んだところ、塵とあります。私たちのこの肉体のことです。火葬され地に戻りますが、またそのままですね土葬する場合もありますけれども、私たちの体は地に戻ります。しかし桃江姉妹の内なる霊はイエス・キリストの十字架の贖いによって神のもとに召されました。霊はこれをくださった神に帰る。今桃江姉妹の霊はこの地上のすべての悲しみ、また苦しみから解放され、父なる神様とその右に座しておられるイエス様のもとに召され、平安と喜びに包まれておられます。では第一テサロニケ4章を開いてください。で、大鶴兄弟、テサロニケ第一4章の最初に13節を読んでください。
眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
はい、兄弟たち、眠った人々のことについてはとあります。で、聖書は眠りを3つの意味で使っています。第一は夜寝る睡眠、二つ目は霊的な休みといいますか、つまり、救われていてもイエス様との交わりを持っていない状態、そして第三はキリスト者の肉体的な死です。で、この御言葉の場合は第三の意味、クリスチャンでこの世を去った人のことについては、あなた方に知っていてもらい、知って知らないでいてもらいたくありません。 クリスチャンとして亡くなった人がどうなるのかよく知っておいてください。なぜなら神を信じない人々、つまり望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。オゼル記第14節です。
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。ではここに何か挟んで、コリント人への第一の手紙6章の14節です。開いてください。これも聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では踊り兄弟、第一コリント6章の14節です。読んでください。
神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。
はい、では一緒にお読みいたしましょう。はい、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。父なる神様は主イエスキリスト様を死人の中から3日目によみがえらせてくださいましたが、その大能の力によってキリストにつながっている私たちをも死からよみがえらせてくださいます。第一テサロニケ4章に戻ってください。14節です。後半、それならば神もまたそのようにキリストにあって眠った人々です、ね、をイエスと一緒に連れて来られるはずです。で次の15から17節にはですね、復活の順序が記されています。で初めに16節をですね、ノズル兄弟読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、
はい、今日今の時点で復活しているのはイエス・キリスト様お一人です、ね、他の人はクリスチャンで死んだ人はまだ復活の体は持ちません。霊だけです。そのイエス・キリストがこの世の終わり、ね、父なる神様の号令に基づきですね、御使いの頭、これミカエルのことですの声と神のラッパ、神の命令による天使のラッパの響きのうちにイエス様が天からですね下ってこられます。いわゆるこの世の終わり、イエス・キリストの再臨です。私たちの住むこの時代はイエス様の再臨をもってですね終わりを迎えます。でこの再臨の時にキリストにある死者、キリスト者としてこの地上の生涯を終えですね天に召された人々、桃井姉妹もまた皆さんの家族の中にもこの方おられますけども、その人が初めによみがえり。で踊り兄弟17節読んでます。
次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります、
はい、イエス・キリストの再臨は2段階で起こります。で初めに空中再臨、これを軽挙と言います、まあ、何度もここで話しましたが、空中まで降りてこられたイエス様のもとにこの地上にやる再臨の時まで生きている、この地上にいるクリスチャンが一挙に栄光の姿に変えられ、雲の中に引き上げられ、先に召された兄弟姉妹と空中で会います、まあ、そこにイエス様もおられるわけです。で実はこのことは第一コリントの15章の52節、私だけを読み出します。こう書いてあるんです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、 ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。レフトビハインドという映画がありました。突然街を歩いている人がパッと家にいなくなるんですね。軽挙されるからですね、はい、皆さんもどうぞこの軽挙される部類に入ってください。実は今日軽挙されないクリスチャンもいるのですですね。で、軽挙されなかったらもう大変な目に遭います。もうそれは後で話しますけど、ね、だから軽挙されるもの中に入ってください。どうしても入ってください。ではお出る兄弟4章の15節、あの第1節からに4章15節読んでください
。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません、
はい、復活の順序です。まずイエス様がもう今復活されています。そして次に天に召されたクリスチャンたちが復活をします。そして再臨の時ですね、まだこの地上にいるクリスチャンたちがよみがえって復活して地上でイエス様にお会いします。このように私たちはいつまでも人ともにいることになりますとあります。イエス様がですね、イエス様とよみがえった生徒たちが空中にいる期間はですね、定かではありませんが、少なくとも7年以上です。つまり私たちが軽挙されますが、軽挙されて何年間空中にいるかというのは正確には聖書に書いてありませんが、少なくとも7年以上です。それは7年間の大患難を逃れるために私たちは軽挙されるからです。ですね。で、空中でその期間イエス様と共にいます。その間、その間この地上には悪魔サタンが直接支配するですね、大患難時代が起こります。特に後半の3年半はですね、もう想像を絶する患難です。特にですね、天に上げられなかった、軽挙されなかったクリスチャンは全員殉教いたします。殺されるわけですですね。殉教いたします。だから皆さんは必ず上げられてくださいですね。そして7年間の大患難の最後に、キリストはですね、生徒たちを連れてこの地上に降りてこられ、でこれを地上再臨と言います。だから再臨は空中再臨、いわゆる軽挙と地上再臨の2段階です。666ですね、獣と言われる反キリスト、これは黙示録の13章に書いてあります。と、偽預言者は滅ぼされ、ゲヘナの火にですね、火の中に投げ込まれ、その後この地上に千年間キリストが直接支配される神の王国が出現いたします。これがいわゆる千年王国と言われるものです、ね、千年王国はユダヤ人のためのもので、神様がアブラハムに約束された約束を成就するために与えられた期間です。しかしその間も復活したクリスチャンはこの地上を治めると聖書に記されています。わかりましたでしょうかですね、その流れが、はい、まあ、どうぞあと交わりの時にですね、この軽挙とですね、復活のところをよく交わってください。では踊る兄弟第一サナンケ4章の18節読んでください。
こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。
こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。このようにこの世の人にとっては、いわゆる神を知らない人にとっては、死というのはもう永遠の別れであり悲しみですですね。しかしキリストを信じ救われた神の子にクリスチャンにとってはですね、これ永遠の再会の始まりです。で、私は昨日も言いましたけども、クリスチャンにとって死というのはこの部屋から隣に移るようなもの、先に行ってますよ、後から行ってきてくださいというようなもの。私たちもこの地上の生活が終わったら、またその隣の部屋に行き、隣の部屋にいるですね、 先に召されたまた栄光の姿になったクリスチャンと、ね、再会でき、もう別れもしもないわけです。永遠の再会の始まりです。昨日住桃江姉妹の昇天式が行われ、私は親族の方と共に火葬場に行きました。10人ぐらいの親族の方が集まっておられました。火葬の時間がですね1時間半以上ありましたので、私は集まった人に聖書の話をしました。もう要するにね、お葬式で絶好の伝道の場ですね。みんなそれ死というものをね、考える時ですから。私は言いました。キリスト教では仏教のような7日四十九日の法事はありません。しかし1年に一度キリストが復活された復活祭に、ね、復活祭で記念礼拝を行いますので、今後はどうぞこの記念礼拝においでください。私は昇天式ではいつも伝道メッセージをします。キリストの十字架と罪の許し、死と復活をですね、語ります。集まった親族の方々は皆さん、復活なんかとても信じられません。で、復活って何ですかと、まあ、言われたからね、簡単に言えば死んだ人が生き返ることです。そげなことは信じられない。みんな言うわけです。まあ、もちろんその通りです。人間的にはそうですからですね、しかしその中で一人だけ、今日の話はスーッとこう私の心の中に入ってきました。分かりやすいですねとおっしゃるんですね。そういう方がおられました。そしてその方にもですね、聖書の話をすることができました。どうぞ導くことができれば良いと思っています。一箇所聖書を開きます。コリント人への手紙ですね。一章を開いてください。第一コリントです。はい、じゃあ3箇所を読み出します。ヤオドル兄弟、第一コリント1章の18節読んでください。
十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。はい、では踊り兄弟飛んで21節。
事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
はい、一緒にお読みいたします。はい、事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。はい、飛んで23節やります。
しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうか。
はい、一緒にお読みいたします。はい、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうか。今3節を読み出しました。この3節のどの節にも書いてある御言葉がありました。何か愚かさって書いてある。どの節にも愚かさ、愚かさ、愚かさって書いてある。兄弟姉妹、18節、十字架の言葉はと書いてある。十字架の言葉って何でしょう。イエス・キリスト様が私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。このキリストを救い主と信じるすべての人は、生涯の罪が許され、永遠の命が与えられます。これが十字架の言葉です。私たちの罪の身代わりに十字架にかかって死んで葬られ、復活された。 これ十字架の言葉です。でこのようなことを聞くと多くの人は皆さんバカにします。さっき言ったように復活というのは死んだ人が生き返ることですよって、ね、そんなことはないというふうにバカにされるんです。ですよ。では聖書に書いてあるね。でも救いを受ける私たちには神の力ですと書いてある。皆さんは神様を弁護する必要はありませんですね。説明もいりませんですね。愚かな福音を語ってください。説明しようとするからもうわからない、救われないのです。イエス様は死んだけどよみがえりましたと言えばいいんですよ。愚かな福音をどうぞ語ってください。バカにされてください。だから救われるんです。相手は説明説得で救われるんじゃないんです。信じて救われるんですよ。で何を信じるか、十字架の福音を信じるんですよ。でこの信じるためにどうしても必要なのがあるんです。でそれは聖霊によらなければって書いてある。死んだ人が生き返るなんてことは頭や常識や経験では信じられないんです。ですから21節こう書いてある。この世は自分の知恵によっては神を知ることができないって書いてある。どんなに考えても勉強しても本を読んでも神様はわからないんです。しかし宣教の言葉、愚かな福音をですね、信じることによって救われ神がわかるんですよ。だからどうしても語らなきゃいけないのは愚かな福音を語ることなんです。それがクリスチャンが難しいんですよ。説明しようとするわけです、ね、説明しようとするからもう相手はもう救われないです。私たちは神様の弁護士ではありません。神様を弁護する必要は全然ありません。御言葉をストレートにですね、キリストは死んだけど3日目によみがえりましたと言えばいいわけですよ。それが言えないんですよ。邪魔するものがあるわけですよ。ね、なぜ言わないのか。で聖書を愚かな福音、愚か愚か愚かって3回書いてある。21節の前半、実この世は自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵、頭で神がわからないっていうのは神様がそうされたって書いてあるんですよ。それ神の知恵だって書いてあるんですよ。で後半にはこう書いてある。それいえ神は御心によって、神様の御心はでね、宣教の言葉の愚かさを通して、もうそげなことがあるもんか、あんたバカやなかねと、何倍よっとねと、それを語りなさいって、それを信じる人を救うって神様、それは神様の方法だって書いてある、書いてあるじゃないですか。なんでだからそれを語らないのかっていうことなんですよ。宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうとされたのです。どうぞ皆様この愚かなですね、福音をそのまま語ってください。まあ、私も救われた時大学生でしたけども、友達呼んでですね、キリストの復活、キリストは死んで蘇って、信じるだけで救われるよと言ったら、もう散々バカにされました。お前そんなこと信じてるのかと、散々バカにされました。もう本当にもう、でしかしこの愚かなですよ、一見馬鹿げたですね、福音、十字架の言葉、イエス様の言葉を信じる人が救われるんです。でこの信じる信仰はですね、聖霊によらなければ信じられないんです。聖霊様が働いて霊の目を開かせ、信じるようにさせてくださるんです。だから私たちは何が必要かったら、祈りが必要なんですよ。祈らないと聖霊は働かれないんです。聖霊様どうぞあの人が霊の目を開いてですね、キリストの福音を信じることができるようにですね、聖霊様助けてくださいと祈らなければ霊の目は開かれないんです。だから背後で祈りが必要なんです。祈りだけでは救われません、救われません。神の言葉だけでは救われません。両方必要なんです。祈って伝えるわけです。愚かな福音をですね、信じて救われる、これが神様の方法だということが書いてあります。仮装の間待っている時に、私は住兄弟のお姉さん長谷部悦子さんを呼びました。 ソファーのところにちょっと来てくださいと。悦子さん、お母さんはイエス様を信じて洗礼を受け天国へ行きましたよ。あなたの家族はみんな信じてバプテスマを受けていますよ。悦子さんも今まで何度も教会に来て聖書の話を聞き、今日も私は十字架の話を聞き、話をしました。あなた聞きましたね。イエス様が悦子さんの罪の身代わりに十字架にかかり死んでよみがえってくださったことを、ね、信じることができますかと尋ねると、はいと言われたので、私は吉子先生を呼んで隣に座って、ね、手を置いてもらって、で私の後について行ってください。イエス様、私の罪を負って十字架にかかり打たれ血を流し死んで葬られ3日目によみがえってくださり感謝しますと、聖霊が働いて悦子さんにですね、それを告白させてくださったわけです。私はイエス様を救い主と信じますとですね、信仰告白をしましたですね。天のお父様、神様が私のお父さん、聖霊様が助け主です、ね、そしてまあ、信仰告白をしました。まあ、仕事の都合でですね、まあ、礼拝には、まあ、来れない時が多いのですが、日曜日休みの時は必ず来ますと。また住家の家庭集会が行われていますので、ね、家庭集会にも出ますと約束してくださいました。住家でちゃんと導いてくださいね。お姉さんではなくてね、主にある姉妹ですとして導いてください。きちんとだからもう導いてください。よろしくお願いいたしま す, です、ね、はい、一箇所聖書を開きましょう。ルカの福音書17章を開いてください。まあ、少し前にもですね、それであなたはもう早いうちにバプテスマ洗礼を受けなさいと、まあ、そう言いましたら、はいと、まあ、それに素直に言ってくれました。はい、ルカ17章の20から21です。で、踊り兄弟読んでください。
さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。
はい、兄弟姉妹、神の国っていうのは何でしょう、どういうところでしょう。ここでイエス様は神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、答えて言われました。神の国は人の目で見られるようなにして来るものではありません。また21節、それはここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありませんですね。そして言われました。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと、こうおっしゃったんです。皆さんの内側にあるのです。神の国とは何でしょう、神の国をどのように定義づけたらよいでしょう。神の国とは、兄弟姉妹、神様がおられ神が支配されるところ、これが神の国です。もちろん神様は宇宙にあまねくおられますから、神様がおられないというところはありません、実際にですね。しかしですね、皆さんがイエス・キリストを救い主と受け入れた時に、あなたの内側にイエス様が入ってくださいます。聖霊が入ってくださいます。神がおられるところ、そしてもう一つあります、神が支配されるところが神の国です。神様がおられるところは宇宙あまねくどこにでもおりますけど、じゃあ神様の支配されるところっていうのは、そうなんですね、そう多くない、多くないと思います。それは神様に支配権を委ねなければいけないんです。こういうことです。皆さんが自分中心に生きていれば、あなたの人生は神の国になりません。だって神様が支配していないんですから。あなたの人生をあなたが支配する限りですね、あなたは神の国にはいません。神様の支配にですね、あなたはそれを委ねなさいと、支配に入りなさいということがあれば、 御心を行いなさいということです。私たちはイエス様中心というですね、歩みを心がけています。イエス様にですね、あなたの人生の試験をですね、導きを任せなさい。そうすれば神様があなたの心と人生を支配してくださいますから、あなたの人生は神の国の中を歩むことになりますよということです。神がおられ、神が支配しておられるところ、それが神の国です。問題は神様の支配権の問題です。神の国はあなた方のただ中にありますとイエス様おっしゃいました。イエス・キリスト様を救い主とですね、受け入れた時、キリストの十字架の血はあなたのすべての罪を清めます。そして記憶された皆さんの中に神様、つまり聖霊が宿ってくださいます。皆さんは神の、ね、聖霊の宮となるわけです。神がおられ、神が支配されるところ、その時からですね、皆さんの心の中にはですね、神の御国がですね、誕生しました。ですからローマ人の手紙14章の17節にこう書いてある。神の国は飲み食いのことではない、食べたり飲んだりすること、ところではないですね。うん、14章のごめんなさい、義と平和と聖霊における喜びだからです、書いてある。つまり神の国が心に誕生すると、義というのはですね、イエス様との交わりです、関係です。平和、心の平安です。聖霊による喜びがですね、あるからですと神なんですね、書いてあります。問題はそれから明らかします。神の国は皆さんの内側に最初に誕生するわけですから、それを広げていかなければなりません。マタイの18章の20節にこう書いてあります。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。2人でも3人でもイエス様の名によって集まるところ、私たちはイエス様中心に歩んでいます。皆さんの集まりでイエス様が中心におられ、聖霊に導かれているなら、そこは神の国です。教会はそういうところなのです。そして、ね、皆さんの今度は家庭の中に、ね、家庭の中にどうぞ複数者のクリスチャンがですね、起こされるように祈ってください。2人3人いるところはですね、神の国、私もそこにいるとおっしゃいました。また職場にも、あなたの職場にですね、どうぞイエス様、私の職場にクリスチャンを起こしてくださいとどうぞ祈ってください。また学校に、地域に、また国家に、神の国を広げなければなりません。これが地上での私たちの務めです。私たちが地上に生かされているのは神の御国のですね、この領域を広げるためなのです。神の国の領域をどうぞ皆さんは広げてください。あなたからスタートして、家庭に、職場に、学校に、地域に、どうぞそれを広げてください。これが私たちの務めです。そのためには複数者のクリスチャンが起こされるようにどうぞ祈ってください。修法に書いておりませんが、最初に、最後に聖書一箇所を読み出します。ペテロ第一の手紙6章を開いてください。ごめんなさい、2章です。ペテロ第一の手紙2章の11節では、踊る兄弟読んでください。
愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。
愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。この地上では、聖書は私たちは一時的な旅行者だ、旅 旅人であり一時的な寄留者だと書いてある。帰るべき永遠のふるさとは天国です。そこがあなたのですねふるさとです。思い姉妹はですね永遠のふるさとに帰っていきました。そこがあなたのホームなのです。帰るべき永遠のふるさとです。私たちは旅行しているようなもの、一時的な寄留者なのです。この地上では住み桃井姉妹は先に故郷へ帰りました。後に続く私たちもこの世の人々にイエス様を明かしし、一人でも多くの人がイエス様を信じて救われるように伝道し、やがてこの地上の人生が終わったら永遠の故郷天国へですね、イエス様と先に召された主にある兄弟姉妹たちとですね、天国故郷で再会し、もういつまでもですね共に住むことができ、もう別れも死もありません。どうぞ兄弟姉妹、あなたの家族が天国にいることを知ることはとても幸いです。なぜなら天国が身近に感じられるからです。内村鑑三というですね、日本の有名な伝道者、キリスト教思想家ですが、娘さんにルツ子さんと言いました。この娘さんが病になりました。病気にかかりました。鑑三は必死に癒しのために祈りましたが、ルツ子さんはですね、お父さんより先に天に行ってしまいました。祈ったにもかかわらず天に行ったのです。しかし内村鑑三はそのことによって、私はルツ子のですね、昇天、天国に行ったことによって本当に天国がもう身近になったと、そのようにお証しをしています。家族が天国に行くと天国が身近になるんです。私も母を天国に送った時そう感じました。やがて誰でも私たちは人生の終わりが来ます。もう行くところは決まってるんです。天国へ行きますですね。ですからこの地上の残りの時間をどう過ごすかですね、御心に従ってですね、神様にあなたにあなたの主権を渡してください。自分中心に歩まないで、イエス様中心に歩んでください。で、主権をイエス様に渡して、御心に歩みですね、聖霊様に導かれて、本当にこの地上でもですね、神の領域を広げ、ね、神の栄光を表す兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。住み桃井姉妹は天国へ帰りました。そこがふるさとです。永遠の故郷です。私たちはこの地上では旅人です。一時的な寄留者です。やがて天国のホームへ私たちも帰ります。しかしこの地上に生かされている間、神様の御心というのがあるのです。神の国というのは神がおられ、神が支配される世界です。この地上にあって私たちは神の御国を広げなければなりません。神の国はあなたの内側、心からスタートします。そしてあなたのですねあなたの伝道によって、また愛によって、イエス様を信じる人が次起こされ、神の国は拡大していくわけです。残りの生涯をどうぞこの拡大に努める兄弟姉妹となってください。イエスの皆によって祝福。